こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。まあ、常に、楽しくお送りしている、私ではあるんですけれども、いろいろあってですね、投資家の皆さんの中には、全然楽しくなんかないよというような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、そこはご容赦ください。今回、ポッドキャストでですね、取り上げますのは、ただいま話題の英会話専門学校ノバです。まあ、ノバ事件、ノバの破綻劇とでも言ったところでしょうか。まあ、以前私もですね、その、英語を学ぶ必要性に迫られましてですね、その無理やり一夜漬けではもちろん無理なんですけれども、まあ英語を一生懸命勉強した時期というものがありましてですね、その時やっぱり どこかの学校に通った方がいいのかななんてことを考えましてですね、でその頃お茶の間留学ノバっていう CM がですね、まあ頻繁に流されてましたので、あ、こういうところに通った方がいいのかしらなんて考えたりはしたんですけれども、まあ結局やめてですね、ひたすら独学実習といいますかですね、まあ、自主学習、自己学習でもってですね、難局を乗り切ったという、そんな経験があります。まあ、私の経験上ですね、英語の勉強というものは、どうも、まあ、人にもよるんでしょうけれどもね、その、自主学習、自己学習が一番いいような気がする、今日この頃です。まあ、それはちょっと、あまり関係なかったかもしれませんけれども。で、私が、このノバという会社にですね、会社さんにですね、興味を持ったのはですね、社長室公開っていうニュースだったですね。まあ、会社構成法のですね、適用を申請した、まあ実質破綻したっていうことではニュースで見ていたんですけれども、まあ社長室をその写真入りで報道されるっていうのはなかなか珍しいケースなのではないのかなと思うんですね。何やら、あれですか、広くて超豪華らしいですよね。サウナやジャグジー、茶室まであるなんてことで、まあミニバーも完備みたいなんですね。まあ、羨ましい、もとい、まあ、けしからん、状況なのかなと。まあ、保全管理人、そのノバのですね、保全管理人の弁護士さん曰く、会社私物化の象徴であるということで、公開された模様です。そして、さらにですね、そのもう開いた口が塞がらないというところではですね、まあ、この前社長さんは、まあ、破綻する直前までですね、どうも自分がお持ちだったノバ株、自社株をですね、まあ、大量に処分されているらしいと。そしてまたですね、その破綻の直前に、新株予約券をですね、発行しまして、それでまあ、7000万円、まあ、調達しているっていうことなんですよね。まあ、これが24日ですか。もうほんと直前も直前ですよね。で、それで、まあ、実質破綻ですっていうことですから、まあ、買った方としてはですね、詐欺にあったっていうふうに思ってるんじゃないですかね。これは、ちょっと私の理解では考えれば考えるほど、詐欺以外の何もでもないのかななんていうふうに思ったりするわけなんですけれども。まあ聞けば聞くほどにですね、その、興味深いケースといいますか、まあ、唖然とするしかないという状況ではあるんですけれども。で、この会社の場合はですね、その、面白いケースがまた監査の面でもですね、ちょっと面白いところがあるんですね。面白いなんていうのはちょっと、不謹慎かもしれませんけれども、まあ興味深いという、こんなところもあるんですね。どういうことかと言いますとですね、つまり、ノバの監査人、まあ会計監査を行うですね、監査法人はですね、あずさ監査法人という、まあ大手の一角を占める、国内大手の監査法人だったわけです。株式を公開した、ノバが株式を公開した当初からですね、ずっとあずさ監査法人が、監査を受職していたんですね。ところがですね、去年の11月、あずさ監査法人は、唐突という感が否めないんですけれどもね、突然監査人を辞任、しているんです。 どうしてなんですかっていうその理由なんですけれども、まあ新聞で報じられているところによりますと、まあ業務量が増加して対応しきれないというふうな、まあ理由であったというふうに報じられているんですけれどもね。これだけ読んでも、それだけ聞いてもですね、意味がわかりませんよね。仕事が増えたからオタクの監査はできませんなんていうのはですね、まあ、ちょっと、どうなんだろうなんて思いますけれども。まあこういう、このようにですね、行動の理由っていうものが、どうも明確でない、曖昧である、ちょっと理解しがたいというような時はですね、大抵、本当の意図、真の意図というものはですね、その裏に隠れているものですよね。で、この監査人、公認はですね、まあ、あずさに比べれば、規模的には、全然小さくなるんじゃないのかなと思うんですけれども、まあ、いわゆる中小監査法人、アクティブ監査法人という、ところでした。で、その後ですね、1年を待たずして、ノバは破綻に至ったと、そういうわけです。まあ、この監査人の交代というものはですね、まあ、しばしば重大なサインというものを、その私たち投資家に示してくれるものだというふうに思うんです。で、なのでですね、僕自身がですね、実際に投資しようかな、株主になろうかなというふうに考える場合には、まあ、有価証券報告書を取り寄せるんですけれども、まあ、ざーっと見る中でですね、特に注目してみる、まあ、真っ先に見ると言ってもいいぐらいなんですけれども、それは監査報告書なんですよね。監査人がですね、この会社の、決算情報、財務諸表をですね、監査して、その結果を報告しましたっていうのが、報告するために作られるのがこの監査報告書なわけです。この有価証券報告書、有報にと呼ばれるものにはですね、まあ、2年分の監査報告書が添付されているんです。それを見ることは、ができるんです。で、その中でですね、最近監査人が交代しましたなんていう会社の場合はですね、その、たとえどんなに魅力的に見えてもですね、ものすごいこう、注意を払わずにはおられないというぐらいですね、この緊張感を持って、みりみりと調べることになります。まあ、それぐらいですね。監査人の交代というものの持つ意味は非常に大きなものになるのかなと思うんです。一概には言えないんですけれどね。その、あえて大手の監査法人からですね、中小、まあ小さな監査法人にですね、監査人が変わるというものは、まあ少なくともポジティブな変化であるというふうにはなかなか考えづらいというところがあるのは、まあ事実です。まあ、中小が悪いなんていうつもりはもう、一切ないんですけれども、まあ、過去のですね、事例から考えるに、これはなかなかに、ネガティブな、ちょっとこう、要注意、注意を払ってですね、叱るべき、サインであるというふうに考えるべきだと私は思ってですね、まあ、慎重になるというお話です。また、面白いと言っちゃう、これまたやっぱ不謹慎かなとは、思うんですけれども、またですね、こういうこともありました。ノバの会社構成法適用をですね、申請する本当直前の直前、10月25日ですか。この日にですね、3人の監査役がですね、一斉に辞任しているんですね。ノバの監査役さん3人。まあ全員がですね、一斉に辞任しているようなんですよね。で、それと同時に取締役の一人も辞任していると。まあ、この監査役さんという役員さんはですね、その何故存在しているかと言いますと、その取締役、そして取締役会の監視や牽制、そういった役割をですね、期待して、その設置されている、一機関、役職なわけです。けれどもですね、その実、なかなかに、それほど強力なですね、権限が与えられている、権限を持っているというわけにはいかないのが、現実です。で、そんな彼ら、監査役の皆さんにですね、皆さんにとってできる、最大のアクション、最大の警告っていうのは、辞任なんですよね。 まあ、その監査役の人々が一斉に辞任するというそのサインはですね、まあ、ネガティブこの上ないことになるわけです。まあ、これは会社に限らずですね、その沈みかけた船からはですね、その船のことを最もよく知る存在、人々がですね、真っ先に逃げ出すものであります。今回のノバの破綻劇はですね、私たち投資家にとって投資すべきではないサインというものをですね、学ぶためのですね、最高の教材になってくれそうな勢いです。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google の検索エンジンでもって楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはですね、楽しい投資友の会というオフィシャルクラブを運営しております。友の会会員の皆さんには不定期にではありますが、投資の感性を高めるをテーマとしました楽しい投資ニュースレターを配信しております。友の会へのですね、入会金や年会費は一切かかりません。無料でご入会いただけます。興味がおありの方はですね、ぜひ楽しい投資研究所のホームページから、2分もかかりません。登録手続き、入会手続きは2分もかかりませんので、ぜひアクセスして、見てください。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。今回の楽しい投資ポッドキャストいかがでしたでしょうか。次回もどうかお楽しみに。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。